質問はですね、迷惑をかけてしまう心についてもう少し、教えていただきたい、こういうことでいいですか。で、なんで自分はそんなに迷惑をかけてしまうと思って思うんだと思います。なんでそんなに迷惑をかけてしまう、迷惑かける、かけてはならないんだ、迷惑かけてはならないんだ、迷惑をかけてはならないんだっていうふうに思うんだと思います。
迷惑をかける存在に、
迷惑をかける存在だと思っている。これは何て言うんですか。自分のことを迷惑をかける存在だと思ってしまう、その迷惑をかける存在だっていうふうに思ってしまうことを仏教で何て言うか。仏教用語で
有意識ですか。
そう、有意識って言いますね。自分のことを迷惑をかけてはならないっていうふうにね、迷惑をかけてはならない、迷惑をかけてはならないっていうふうに思うっていうことは、迷惑をかける存在だから迷惑をかけてはならないっていうふうに思うわけですよ ね。で、迷惑をかける存在だと、ね、迷惑をかける存在だっていうふうに感じるのはどうしてなんですかってことです。なんで感じるのか、なんで感じるんですか。わかります。これが有意識の世界だとすると、ここに私がいて、ね、声なき声が聞こえるわけ、ね、どんな声かっていうと、お前は迷惑な存在だっていうふうに声なき声が聞こえるってことなんです。だから私は迷惑をかけてはならない、迷惑をかけてはならないっていうふうに思うってことです。迷惑な存在だ、迷惑な存在だっていう声なき声が聞こえてるからこそ、迷惑をかけてはならないっていうふうに思うんですね。じゃあなんでこんな声なき声が聞こえるんですか。
その世の持ってるから。
なんで声なき声が、迷惑な存在だ、迷惑な存在だっていう声なき声が聞こえるんですか。
声なき声が聞こえるのは、
聞こえるのは、キョムさんどうしてですか。声が聞こえるのは、迷惑な存在、
実際はそんなにかけてないと思うんですけども、人から言われてきたからですか。
いいですか。迷惑な存在だ、迷惑、これ有意識なんです。有意識ってなるとね、世界が私に対して迷惑だっていうふうに声をかけている。じゃあなんでそんな声が聞こえるんですか。
自分が、他の人に対して、あなたたちは迷惑な人 人たちだな、そういう思いを持ってしまっているから、跳ね返って、そのように感じるんだと思います、
迷惑をかけている人に対して責める心があるから、ね、迷惑をかけた人に対して責める心があるからそれが跳ね返ってきて今苦しんでるんです。
私は人に対して迷惑を、
迷惑をかけている人に対して責める心があるんです、ね、あるでしょ。
責める心があるからそれで跳ね返って
る。そうそうそうそうそうそうそう。はい、うん。ね、で具体的にどんな人に対して腹が立ちます？
腹が立つ人、
はい、ね、だから清水さんはどういう人を見て迷惑な存在だっていうふうに見るかってことです。具体的に。
職場でだと、場所によって浮いたような存在の人っていうか、なんていうの、こういうこの場においてはこういうことは やらないようにやらないような人がいじゃないのかと思うような人っていうのか、正しいこと、正しいっていうのか、
がに合わない
、
ない人に対して腹が立つと。だから自分の中に正義がある、ね、ここだったらまっすぐ進まなくちゃいけない、ここに来たら左を向かなくちゃいけない、自分の中にこうしなくちゃいけない、こうしなくちゃいけないっていうものがあると、ね、こういうふうにしなくちゃいけない、こういうふうにしなくちゃいけない、こういうふうにしなくちゃいけないっていうものがある、ね、何々しなければならないっていうものがあるわけですよね。何々しなければならない、このしなければならないっていうものに自分自身がこう縛られているわけですよ、ね、だからしなければならないっていう通りに動いてるけど、それがね、それが常に自分の中でこうしなければならないっていうものが働いていてね、こうしなければならない、こうしなければならないっていうものが働いていて、こうしなければならないっていうものが一つでも間違っていないかっていうことを気をつけながら生きてると。だから自分が一生懸命気をつけてるから、人もこうしなければならないっていうふうに気をつけなさいっていうふうに見てると。 なんでこんな気持ちが起きてくるんですか。なんでこうしなければならない。これを何て言います。こうしなければならない。京本さん、これを、まあ、難しいですね。これをしな、こうしなければならないっていうの
というのを仏教で何て言
います。仏教で何て言うか。
かくあるべしという。
こうしなければならないっていうね。こうしなければならないに縛られている。
縛られている。
うん、こうしなければならないね。こうしなければならないっていうものにね、清水さんは縛られた世界の中に生きている、
うん、極上地獄。
そう、極上地獄っていうんです。これを、黒い縄に縛られて、
自分を、
そう、そして自分だけじゃなく人も縛る。
しなければならない。正しいと思ってる。
うん。
それは正しい道だと思ってると思うんです。
うん。
自分の中ではそれが正しい
生
き方だと思って、
うん、そう、正しいことを、自分の中で正しいことをしなければならない。自分の中で正義があってね、正義の通りに行動しなければならないっていうふうに思ってると、ね、その正義に、じゃあ何のためにって思いません？何のためにそんなに正義に従わなくちゃいけないんですか。それは正義に従わないと、ね、お前は迷惑な存在だっていうふうに言われているような気がするからなんです。だから迷惑をかけないように、迷惑をかけないように正義に従ってるわけ。何のために、何のためにやってるんですか。何のために、何のために極上地獄にはまっていたんです
か。縛らないと。
そう、縛ることによってどうしたい。縛ることによって、
縛ることによって、
うん、縛ることによって自分を縛る、何のために縛ってるんです
か。なんか出てきてしまう。
何のために縛る、何のために縛る。
迷惑をかけるのが出てき
て、はい、
迷惑をかけるようなことが出てくる。
迷惑をかける、
迷惑をかける、
迷惑をかける。なんで迷惑をかけちゃうんですか。何のために縛る。この迷惑、迷惑な心、迷惑な心を起こさないために縛ってるんですね。
はい、
ね、迷惑な心を起こさないために縛ってるわけ。で、縛ることによって安心してるわけ。ね、で、国情というのは自分も人も縛る。でも、縛りながら苦しんでる。だって、常に何々しなければならないっていうものに常にね、動いてるから、だからそれに合わないことをしてしまうと、切られるわけです。国情っていうのは、ね、黒い、縄に縛られてね、黒い縄に縛られている。縛られている。ぐるぐる巻きにされている。 でそこに少しでも外れることがあるとナタや包丁やノコギリで切られるんです。自分も切るし人も切るっていうのが極上地獄なんです。でも何のために縛るんですか？何のために縛るのか。それは迷惑な心に、ね、迷惑な心を起こさないために、ね、縛ってるんです。この迷惑な心っていうのは何？うん、本当のこの感情ね。清水さんはこの下の心が吹き上がってくるとね、それを迷惑な心だというふうに決めつけて八つ咲きにしてるんです。こうしなければならない、ああしなければならない、これがっていうんですね。こうしなければならない、ああしなければならないっていう心の強い人ほど自分の感情を八つ咲きにしている人なんです。そう、吹き上がるたびに八つ咲きにしてるんです。そう、でもなんで自分の感情を八つ咲きにする必要があるんです。なんで？いいですか？この関係ね、何々しなければならない、しなければならない、これで縛ってる人ほど、しなければならないね。例えばこれが常識じゃないか、ね、常識ってね、10人十色で、ね、10人いたら10通りの考え方があるはずなんですね。例えばこういう時に挨拶をするものじゃないかと。いやいや、挨拶をするものじゃなくて、私は挨拶をしたらいいと思ってるから挨拶をするならいいんですよ。私は挨拶をする、だけどみんながみんな挨拶をしなければならないっていうのは違うでしょ。みんなはみんな自由意志があるわけ。私はこうしますならいいわけ。私は挨拶をしますならいいわけ。ね。みんながみんな挨拶をしなければならないって、ね。こういう考え方が何々しなければならないっていう考え方なんです。わかりますかね？わかります？私が、だから私はそうしたいっていうふうに思っていると。ね。私はそうしたいと思っている。これね、これは OK なんです。ね。例えば私はね、ちゃんと玄関に入ったらね、靴を揃えないといけないっていうふうに思ってると。だから靴を揃える、私がやる分にはいいわけです。だけど何々しなければならないっていうふうに思ってるね、人っていうのは、私はちゃんとやっているのになんでみんなやってないんだっていう心なんです。 ですね。
この人の靴が散乱してたら腹が立ってくる心。
そう、腹が立ってくるっていう心なんです。私が靴を揃えるように、ね、私が靴を揃えるように、みんなも靴をきちっと揃えなくちゃいけないっていうふうに思ってる。これが国情地獄なんです。だから、やってない人がいたらね、なんでやってないんだっていうふうに責める。で、人を責めた言葉は自分に跳ね返ってくるから、自分が黒い縄で縛られるわけ。縛られる。だから自分は黒い縄で縛られてるので、ね、きちっと揃えなくちゃいけないと。で、揃えてるわけ。こうやって揃えてる。靴をきれいに揃えてる。ね。こういうふうに何々しなければならないっていう気持ちの強い人は、どんな人かっていうと、ね、自分の吹き上がってくるこの感情を、ね、いわゆる八つ咲きにしている人なんです。わかりますかね、テオさん、わかります？
はい、
じゃあなんで八つ咲きにするんです？なんで？
これは自分じゃないと思いたいから、こういう醜い感情は自分じゃないと思いたいので否定してしまう。
うん。なんでだと思います？もういいですか？この何々しなければならないっていうのは、こうみんなに対してね、みんなに対して自分もやってるんだからみんなもきちっと守らなくちゃいけないっていう心なんです。仏教から言うとね、自分がやる分にはいいわけ。自分が、例えば靴が乱雑になっていた。じゃあ、ね、靴が乱雑になっていたから、私が靴をきれいに揃えてあげましょうっていうことで揃えてあげるっていうのが、伏せなわけ。伏せ。ね。揃えてあげましょう。で、乱雑になっているなら、乱雑になっててもいいんです。ね。乱雑に。だって、自分がやらなくちゃいけないっていうふうに思っている、これは自分が染みついた徳なんです。徳ね、そうでしょ。皆さんね、皆さん自分だけ徳してるって思ったら人には言いたくないでしょね。そうでしょ。これでお金が儲かるって方に思ったらどう、人に教える？自分だけね、これで、これみんなに教えちゃったら、ねえ、みんなが真似したら、自分のなんかね、得がなくなっちゃうよね。ね、本当に自分が得してるっていうふうに思ってるものだったら、人にやらせようっていう気持ちは起きてこないんです。例えば、靴を脱いだら靴を揃える。ただこれだけのこと。ただこれだけのことだけど、これが身についている人っていうのは、ね、他の人よりも得をしてる。ね、得っていうのは、得に通ずるっていうふうに言うわけ。ね、得をしてる。得をしてるっていうのは、ね、得なんです。だから、やってあげればいいんです。ところが、国情地獄の人は、自分が、このね、自分がこの靴を揃えるのは、縛られてるから靴を揃えてるだけなんです。縛られてるから靴を揃えてるだけなんです。得してるって思ってないの。ね、挨拶をしてるから挨拶を返してほしいっていうのもね。ね。それは挨拶をする人が尊いんです。得をしてるんです。そう思ってないんです。縛られてる人っていうのは、縛られてる人っていうのはね、得をしてるっていう気持ちになってないんです。 じゃあなんでこんな気持ちになるかなんです。これなんで。いいですか。仏教から言ったらね、十人十色だから、十人いたら十通りの考え方があるんです。自分が例えばね、挨拶をしてるからって言って、みんなが挨拶をしてくれなくちゃいけないっていう理由にはならないわけ。ね。ところが国情っていうのは、自分がやってるからみんなもやらなくちゃいけないっていうふうに思うわけ。だけど仏教から言ったら自分がやっていたからといってね、みんながやらなくちゃいけないっていうことにはならないんです。みんなにはみんなの考えがあるんです。みんなにはみんなの思いがあるんです。そのみんなの思いを否定しようとする心がね、国情なんです。思いなんて持っちゃいけないんだっていうふうに思ってるわけ。北朝鮮ですよ。そうでしょ。あのキム・ジョンさん一人でもね、キム・ジョンさんってあの髪型ないよねっていうふうに言える人がいたらね、獣医師じゃないですか。あんなこと言う、そんなこと言ったら密告されてすぐ殺されちゃうとね。そういう世界ね、いわゆる北朝鮮のような世界を期待してるっていうのが国情なんです。それはまあいわゆるある個人のね、指導者の考えに沿うってことじゃなくてね、その世の中の常識に従っていたとしても、とにかくみんなが同じじゃないといけないっていうふうに思ってる心が、これが国情なんです。なんでかなんです。なんでか。なんで国情になるかな。国情になる人っていうのはね、自分の感情が吹き上がったら八つ裂きにする人なんです。ね。なんで？なんで感情を否定するんですか。なんで？
迷惑な頃だと
思って感情を否定するわけ。だから自分の感情が吹き上がってきたら、国情のね、心の強い人ほど八つ裂きにするんです。だから私は常に自分の正しいことに従って行動しなければならないっていうふうに思う。ね。正しいことに従って行動しなければならないと思っている人は、人生に幸せなんてないんです。ね。いつも苦しいわけ。何かに縛られてるから。いつも苦しい人生を生きなくちゃいけない。でも、それは自分も我慢してるけど、みんなも我慢してるから、だからね、生きてるわけ。だからみんなにも我慢させたいっていうふうに思うし、自分もこれからも我慢しようと思うわけ。これが国情なんです。でも国情地獄っていうのはね、国情地獄っていうのは、なんで、ね、なんで自分の感情が吹き上がってくると、迷惑だって言って、八つ裂きにするかっていうとね、それは人の感情を否定してるからなんです。それが跳ね返ってきて、自分の感情も八つ裂きにされるんです。人の感情をなぜ否定するか、ここなんです。なぜ否定するかっていうと、羨ましいからなんです。感情を持ってる人が羨ましいんです。羨ましいことを羨ましいっていうふうに思えずに、否定しちゃうんです。人の感情を否定するから、ね。人の感情を否定するから、だから自分の感情も否定されるんです。 そして何々しなければならないっていう黒い縄に縛られて生きていかなくちゃいけないんです。わかります？今言った意味。本当は感情ね、感情を持っている人が羨ましいだけなんです。ね、私は小さい時に感情を否定されて育った。感情がある。ね、子供っていうのはさ、例えばママ抱っことかこうやってね、へばりついてくるとかね、ね、うるさいとかね、ね、そういうふうに、その、いわゆる人に迷惑をかけるわけじゃないですか。でもその迷惑をかけるっていうのは、感情の通りに行動して迷惑をかけるわけ、ね。感情の通りに行動して迷惑をかける。だから、感情を、ね、感情を否定するように、ね、感情を否定された人はね、感情を出してはいけないんだ。感情は出してはいけないんだっていうふうに思うようになる。そんな人が、人が感情を出しているのを見るとね、否定したくなるんです。自分も否定されたんだから、人も否定したくなるんです。ここから国情が生まれるんです。自分が否定されて育ったから、人も感情ね、抑えるものだっていうふうになるわけ。それは確かにそうだよ。自分は感情を抑えられて育った。感情を出すといつも否定された。ダメじゃないかって叱られた。ね。そうすると、自分は小さい時に感情を出すことができなかった。ね。例えば子供ならね、ウィーンってね、思いっきり泣くっていうのは感情を出すっていうことじゃないですか。ね。また、ね、子供だったらね、うるさく言うっていうのも感情を出すってことじゃないですか。そうやって感情を出すっていうことを自分は小さい時はできなかった。ね、親に叱られた。感情を出しちゃいけないじゃないか。うるさくしちゃいけないじゃないか。迷惑かけちゃいけないじゃないか。迷惑っていう言葉を使われて、こんなことしちゃいけないじゃないか。あんなことしちゃいけないじゃないかっていうことで叱られた。そうすると、自分はやってこなね、やってね、やることができなかったことに対して、人がやっていると、もうね、ずるいっていう心が起きるんです。ずるい。私はやってこなかったの。違うんですよ。やってね、自分の感情を出すことができなかった、自分がかわいそうなだけなんです。私はかわいそうなね、幼少時代を過ごした、ね。自分の感情を出したくても出せなかった。でも国情にはまっちゃうとね、ね、私はね、我慢してきたってこうなるわけ。私はいっぱいいっぱい我慢してきた。苦しい思いをしてきた。だから、あなたも我慢しなくちゃいけないんですよってなる。違うんです。私はいっぱい我慢してきた。その我慢してきたことは、ね、かわいそうなことだったんです。いっぱいいっぱい苦しんできた。いっぱいいっぱい耐えてきた。だからあなたも耐えなさいっていうのが国情なんです。私も耐えてきた。あなたも耐えなさい。ね。私だけ耐えるな、耐えなくちゃいけないのはね、ずるいですよね。私だけ耐えなくちゃいけないの。みんなも我慢しろって思いません？ね、私は我慢したんだからあなたも我慢しなさい。ね。私は苦しんできたんだからあなたも苦しみなさい。これが、国情の心なんです。ね。それは、 ね、世の中公平じゃないといけないって思ってるわけ。公平じゃないと。私がいっぱい苦しんできたならば、あなたも苦しまなくちゃいけない。それで公平なわけ。ね、私が今まで我慢してね、生きてきたと。だから、そうやって我慢ね、我慢してきた私だけ我慢することは不公平じゃないか。ね、みんなも我慢するべきだっていうふうに思うわけ。これが国情なんです。
みんながちょっとずつ我慢するのが社会じゃないですか。
みんながちょっとずつ我慢することが社会じゃないんです。うん。うん。なんで？国情の世界だとなんでまずいんです。なんで？
みんながちょっとずつ我慢しないと秩序が保たれない気もするんですが、それはあまり良くない。
ええ、国情ですよ。国情っていうのはね、何々しなければならないっていう世界なんです。ちょっとずつ我慢じゃないんです。私も我慢、あなたも我慢しなさい。ね、あなたがもっと我慢したら、私はもっともっと我慢するっていう世界なんです。
誰かが我慢した基準にみんな合わせなきゃ不公平だってなりだすと、
うん、
どこまでも縛
る。どこまでも縛る。そうそうそうそう。ちょっとずつ我慢じゃないんです。私ちょっと我慢したからいいでしょっていう世界じゃないんです。国情は。とにかく縛り続ける世界なんです。なんでまずいかっていうとね、国情地獄ってね、誰も幸せになっちゃいけない世界だから。
一番我慢した人の水準に合わせようっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だ、国情地獄の世界では誰も幸せになっちゃいけないんです。幸せを味わっちゃいけないんです。だって私も我慢してんだからみんなも我慢しなさいっていう世界だ。
これで苦労したんだからみんなもこれで苦労して
る。そうそう、私もこんなに苦労したんだからみんなも苦労ね、違うんです、違うんです。私はこんなに苦労して辛い思いをしてきた、だからあなたには私が味わってきた苦労を味合わせたくないっていうのが、これが人間の心なんです。
なんかそう思えないですね。
そう思えない。
なんかそう自由にやられてるのは、そんな、なんでこんな自由にやってるんだって。
そう、なんで自由に、私はこんな自由じゃないの。なんで自由にやってるんだ。そう。それは、ね、自由にやっている人を、羨ましいんです。いいな。そう、羨ましいんです。いいな、自由にやってていいな。でも国情だとね、自由にやってる人はね、やがて地獄に落ちるとかってなる。あんな風にやったら絶対に報いを受けるぞとかっていう風に思って。違うんです。羨ましいんです。いいな。いいな。それでいいんです。なんで羨ましいと思うか。自分はできなかったから。そうですよ。自分はできなかったことは不幸なことだったんです。ね、国情ってね、自分がね不幸だったのにね、不幸と思いたくないんです。こんなに我慢してきた、それは不幸なことなんです。こんなに苦しんできた、不幸なことなんです。ああ私ってね、こんなに頑張ってきた、ああ大変だったな、こんなに苦しんできた、大変だったな、辛い思いをしてきた、大変だったな、それでいいんです。
大変だったなって、
そう
思ってあげる、
そう思ってあげることが大事なんです。大変だったな、ね、大変だったな、この人は ね、自分の感情を出すことができる。幸せだな、この人は幸せだなっていうふうに見てあげればいいんです。あの人はね、自分の好きなことができる。幸せだな、不公平だじゃなくて、幸せだな、この人は幸せだな、ね、いいな、いいなでいいんです。いいよね、ああいうことができる人っていいよね。自分の感情を出せる。自分は感情が出せない世界にいた。でもそれは不幸なことだったわけ。あの人は感情が出せる。いいな。あの人は感情を素直に出すことができて幸せだな。子供がね、思いっきり泣いている。いいな。ね。私たちがね、生きるのはね、やっぱり幸せになるために生きるんです。でも幸せになるために生きるっていうのはね、幸せな世界を生み出すために生きるんです。ここで出てくる。誰かが幸せを味わうためにちょっと我慢が必要なんです。ね、ちょっと頑張ることが必要なんです。それを伏せって言うんですよ。例えば子供がね、子供って言ったらこうどっかに走り回ったりする、ダメだよって言ったって走り回ったりするのが子供なんです。だから社会全体でそういうことが起きたとしても許してあげるんです。みんなちょっと嫌だなって思うかもしれないけど、子供のやることなんだからっていうことで許してあげるんです。それがちょっとの我慢。誰かが幸せを味わうために我慢するんですよ。我慢っていうのは。いいな。素直に、ああ、子供だからね、こうやって感情が出せるのは幸せだなっていうふうに思う。ね。それが大事。なぜか。ね。それはなぜかっていうと、ね。幸せな人を見て、感情を素直に出せる人を見て、あの人ってね、ね、あの人って幸せだなって思うのを仏教で心行って言うんです。この心行っていうのはね、随喜同合って言うんですね。自分が実際いい思いをしているわけじゃないけど、幸せな人を見てね、あの人って幸せだな、幸せな思いをしてるんだなって一緒になって喜んであげることができれば、同合、その人と同じ種まきをしたのと同じなんだということです。私がいい思いをしたと同じ苦毒を積むことができるっていうことなんです。子供が幸せそうにしている。感情を出せている。思いっきり泣けてる。ね。そういう姿を見てね。子供は幸せだな。子供ってね、そうやってね、安心して自分の感情を出すことができるっていうのは幸せだな。そうやって見ることができる。そういうふうに見ることによって、私が感情を出しているのと同じ苦毒を積むことができる。随喜同合なんです。随喜をしていけば、この迷惑をかけ、ね、かけてるんじゃないかって不安になる心が少しずつ少しずつ消えていきます。そのためには二つのことが必要。一つは自分ってね、感情が出せなくて、いつもこう迷惑だって言って叱られてばかりで、それって不幸だったなっていうことを素直に認めること。 もう一つは、ね、感情を出せている人を見てね、私は出せなかったけど、この人は出せて、いいなぁ、いいなぁ、なんです。私たちはいいなぁって思うと、その人思いっきり否定しちゃうんです。これが、国情を生み出すんです。いいなぁっていいんです。いいなぁ。この人いいなぁ。分かっていただきました？
どうしても、そうやっていいなと思えなか
った。いいなって思うんです。私はもっと苦労してきたもんとかね。そういうふうになっちゃうんです。私は苦労してきたことは不幸だった。いい思いしてる人はいいな。素直にいいな。そうすれば随喜同合の結果になります。はい。